提供は介護付き有料老人ホームホスピタルメント武蔵野。お問い合わせは0422278824、0422278824までお気軽にお電話ください。タイガー福田の一人だけのレディオ。
さあ始まりました、タイガー福田の一人だけのレイディオ。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。いやちょっと今日はね、深夜に撮っておりますので、このテンションでやらさせていただきます。嫁と子供がね、隣で寝ておりますので、もしかしたら、ね、ちょっと寝室のドアは開いてるかもわからないので、ちょっと今閉めてきますけれどもね。まあ先週10月から月曜日の18時から放送しますいうて、翌週にはもう火曜日になってますからね。もう諸事情がいろいろあったんですよ、ね、こうやって夜中に撮ってるっていうねことに なっちゃってね。まあ30分お付き合いのほどお願いします。さあ始まりましたね。ちょっと声が小さくてお聞き取りにくいこともあるとも思いますけども、そこはね、よろしくということで。いやー、やっぱ深夜にこう撮るのはこうやりにくいですよね。今ちょっと寝室見てきましたけど、やっぱり扉開いてましたからね、こそーっと閉めてきました、ね。でもちょっとこそっと閉めたらって言われたのから多分起きてると思うんですけどね。絶対この声は届いてるな。まあ仕方ないですね。いやー、この間ね、初めて草屋を食べたんですよ僕。嫁のママがね、草屋を家に持ってきてね、食べや言うて、でもらっていただいたんですよ。それで僕初めてやから、草屋っていうのは、臭いっていうのはなんか聞いてて、どんな匂いがするんやろかもう全然分からなかったんですよね。ほんでこう、これどないして食うんですかって、まあ、それ焼いて食うねんとか言って、これちょっと匂ってみとかって言うから匂ったんですよ。もう なんていうんやろ、もうね、牛のうんこみたいな匂いするんですよね、草屋って。びっくりするぐらい臭くて、これ食うんや思って、で聞いたら、その草屋ってなんかこう、その内臓を腐らせて、その腐った内臓の中につけとくんでしょ。よう考えたな、そんなこと。誰が一発目にそれを食べようとしたんでしょうね。考えられへん食べ物で、焼いて食うか、こんなもん焼いたらどれぐらい匂いするやろうなと思って、まあ、もらったもやし、もうとりあえずいただこう思って焼いたんですけど、まあ臭い、まあ臭い、もう伝わらないですよね、あの臭さって。で部屋中がだから、もうほんま牛のうんこみたいな匂いがずっとしてるんです。で食っても口の中で牛のうんこの匂いもするし、牛のうんこの味もするしね。牛のうんこの味かどうかわからないですけど、味はまあ確かにうまかったんですけど、だからその牛のうんこの匂いがするから、もううんこ食ってるみたいな感じになってしまい、でこれね、ちょっとこれ無理やなと思って、味が濃いんですよね、また臭いあって、でちょっと無理やなと思って。で全部食い切らんと思ったから、とりあえずもう草の実ほぐしてね、もうお茶漬けにしてもう流し込んだら思って、捨てるのも申し訳ないしもったいないから、で草の実を全部ほぐいてね、ほんでそのご飯の上にかけたんですよ。ほんでかけて、そのお茶をね、こうダダッとあったかいお茶をこう長かけてね、お茶漬けにしたんですけど、で一回流し込むじゃないですか。ほんだらね、何やろうな、草屋の その匂いとかがお茶にこう相まって、もうほんまね、もう増してるんですよね、臭さが。でも、うんこ汁食っとるみたいな、もう耐えられん思って、もう申し訳ないけど途中でやめましたもんね、食うの。ほんまね、もうちょっとご飯中の方がいたらすいませんね、本当に。もう、ほんまうんこ汁食ったことありますかね、皆さん。めちゃくちゃ臭いね、あれ。でも俺好きやという人もいるでしょ。こんなんよく食いよ。だから僕あの腐ったもん嫌いなんですよね、おそらく。でもお味噌とかは一応腐ってるじゃないですか。けどあれはまあ味噌好きなんですけど、なんかこのピータンとかね、ピータンも言うたら卵を腐らしたもんでしょ。それぐらいか。納豆好きやしな、ヨーグルト好きやし、チーズ好きやし。今僕嘘つきましたね。草屋とピータン嫌いですね。いやほんま臭かった。それでその次の日にその、まあ、知り合いの方とね、その社長さんとゴルフに行ったんですよ。でゴルフに行ってね、もうずーっとね、なんか臭いんですよね。ずーっと臭いから何の匂いやろうなと思ってずっとここも通ったんですけど、やっぱりね、昨日食った臭いやや思って、だから鼻からもずーっともう牛のうんこの匂いするんですよ、ずーっと。なんか臭いな臭いなと思って思いながらもうゴルフしとったんですけど、ほんな次のホールの端っこの方にほんまに牛のうんこあったんですよね。あ、牛のうんこやこれや思って、臭いちゃうかったと思って、ちょっと臭いのせいにしてしもた自分がおったんですけど、まあそれはさておき。いやすいませんね、ちょっと声張りたいんですけどなかなか声張られへんっていう。だ夜中に聞いたらほんま寝てまうぐらいのテンションで、ね、喋ってますけど。ほんで僕そのいろいろ聞いたんですよ、その知り合いの方にね。だからその、まあ、全然話変わりますけど、牡蠣ってあるじゃないですか、あの海の牡蠣ね。で牡蠣の養殖やってるじゃないですか、その広島とかいろんなところで。で牡蠣の養殖してる牡蠣ってホタテでやってるって知ってました？あのホタテの貝殻の中に牡蠣の卵を入れて、それをずっと海につけとるんですって。それがあの養殖の牡蠣なんですって。だからもう普通の養殖の、あの言うたらスーパーで売ってるあの牡蠣のね、あのパックあるじゃないですか、水にね使ったやつ、あれ全部ホタテの貝でできた牡蠣なんですって。すげえなと思って、ようそんなこと考えなかった。なんでホタテなんですかって聞いたら、やっぱホタテの方が開けやすいと、そのパカッて入れて。でその牡蠣の貝ってこう開けにくいから、もう分量がもう格段たる差になってくるから、そこはやっぱこういろいろその漁師の人も考えて、漁師とかその養殖してる人も考えて、何が一番飽きやすい貝かと思ったらやっぱホタテやったらしいんですよ。それでホタテでやってるんですって。考えるなぁ思ってね。ほんでその僕はあの光もん、あの魚のね、あのテカリもん、なんていう光もん、あの言うたらブリとか嫌いなんですよ。あと鮭も嫌いなんですよね。生のね、焼いたら食えるんですけど、なんで嫌いか言うたら、あの一回鮭にぶち当たりしたんですよね。もう思いっきりドストライクに当たって死ぬかいうぐらいもうのたうち回ったんですよ。それで嫌いになったんですけど、要はその話聞いてたら、その鮭ってなんていう、なんとかバクター、ヘコリバクターかなんか分かんないですけどっていうその菌がおってね、 それも目に見えるぐらいの大きさなんですって。でそれがもう言うたらもうほんまにようおるから、その夜間とかその冷凍とかせんと食ったらまあ結構な確率でそいつに出会うんですって。でそれで そいつに出会ったらもうほんまのたち回るぐらいもう腹痛なってもう下すんですって。それで亡くなる人もいるらしくて、それや思ってそれに一回ぶち当たったんですよ僕。だ気をつけてくださいね。だから凍らすか焼いたらその一瞬で死ぬらしいんですけど、だから僕嫌いなんですよね鮭。何の話やこれ。俺が鮭が嫌いな話どうでもいいですよね。誰が興味あんねん。好きだったとしても興味ないですよね。ここで一曲。はい、聞いてもらいました。わかりません、もう名前もねもうわかりません。そうやな、そうちょっと腹立った話していいですかね。つい最近ね、もう4日前ぐらいかな、うどん屋に行ったんですよ、某うどん屋にね。ほんでそこちょっと人気店やからこう並ばなきゃいけないうどん屋さんなんですけど、ほんで僕ねよう行くんですよそこに。ほんでそのルールを知らんくてね、並んでたんですよ。ほんで食券を買わなきゃいけないんですよね。で僕はその食券買わずに並んでたんですよ。で それ知らないんですよね。ほんならその僕の言うと何分ぐらい並んだろうな、15分ぐらい並んで、で僕の番になって、それでじゃあどうぞって言われるじゃないですか。で言われたからその段階で、まあ、入り口のところに食券があるから食券を買ったんですよ。そしたら何してんですかとか言われて、いや何してるって食券買ってんですけど、もう何か問題ありますか。いや買って並ばないとって言われて、はぁって思ったんですよ。いやそ知らんしそんなの、買って並ばないと入れないよ、みんな買ってるんだから。いや知らん、そうやったらなんか看板かなんかに並ぶんやったら食券買ってから並んでくださいねって書いときやと思ったんですよね。けどこのところも書いてないから、普通に並んでたから普通に並んで待っとって、ほんで自分の番が来たから食券買って店入ろうと思ったのに、いやそれは違うからみたいな、先買っといてくれて、買って並ばないと皆さん買ってるんだからルールなんだから、知らんしそんなルール、もうええわと思って、で一回買ったんです、うどんの券をね。で買ってじゃあまた並ばなあかん思って、またもう何も10人ぐらい並んでるんですよ。でこう後ろに並びに行こうと思ったら、もういいよとかって言われて、今日は特別だとか言って、もう今入っていいよって言うから、でも僕もちょっと腹立ったから、いやルールだから言って、並びますよって言ったら、そっちのおっさんが、いやちょっと待ってよと、こっちが折れて入れって言ってんだから、そこはもうルールなんてないんだから入りなさいよみたいなこと言われて、いやてめえが食券買ってから並べ言うて、皆さん食券買ってるからお前だけ買わずに並んでここで買ってんのおかしいだろって因縁つけてきたのそっちでしょと、だから僕はそのお前がルール守れって言ってんだから、俺はルール守るために今から後ろに並ぼうとしてるのに、なんかお前のさじ加減で 今日は特別だからもうしゃあないから入れって言われても、そんなに因縁つけられた後に入んのもなんか待ってる人が、あめっちゃ怒られてるやん、でも入れ言われてるから入って入りよったでって思われるのもなんかちょっと嫌やし、そこはもうちょっと俺は立てついて、もうそこはルールに乗っかるんですよってやったんですけど、だから僕は並べますって言った、チーって言われて、なんだよとかってで、次の方どうぞとか言って、結局一番後ろに並んだんですよ、僕が。で、まあ、ずっといられてたんですけどね。並んで、もう、あと二人ぐらいまで一応並んだんですけど、まあ、時間もあったし、もうええわと思って、もうそこまでして食いたないな、思って。ほんで、その食券持って、行ったんですよ、おっさんのところに。その金に変えてくれと、もうまだ2人並んでたんですけど、僕の前ので後ろにもまあ7、8人おって、でももう無理や思って、でその食券持っておっさんのところに行ってね、列から外れて、まあ、なんかうどんをなんかこねてるおっさんのところに行って、なんか俺人間つけた人のところね、もうこれもうええから、もう食えへんから、もうこれ食券変えてくれ、食券お金に戻してくれ言ったら、何言ってんだよと、並びなさいよと言われて、並んでこそこでやりなさいよ、ご自分の番来た時にやりなさいよと、はぁ、あ、と思って、またそこであのルール適用してきやがって、そこでもうめちゃくちゃ腹立って、並んでください、でもう列俺出てもうてるから、もう後ろの人が俺がおったところを詰めとるから、もう僕の入る余地がないんですよ、まだ後ろ並ばなあかん思って、もうええわ二度と行くかと思って、もうその食券持ってもうチャリンコ乗って帰りましたけどね。いやめちゃくちゃ腹立ちましたよ、あそこのうどん屋ってことは言わないですけどね。でまた多分行くんでしょうけど、いやほんま腹立ちましたね。ちょっとこれを言いたかったんですよ。何をそこのお店のルールを守れ言ってた矢先に、ここのルール今はルールない言うて、ちょっと言ったらもうルールにのっとれ言うて、ほんま腹立つ。気ぃつけてくださいね、ほんま。何をやねん。20ギガになりましたね、あのソフトバンクが、あの容量が、あの何 Wi-Fi ちゃうわ、ネットのね。で昨日ちょうどあの速度制限かかったんですよ、僕が10日締めなんだよね。で11日にから次のあの何ですか、新しい月になるので、11日になったらこう変わるんですよね、その速度制限なくなるんですよ。で昨日何時ぐらいやろな、夜の10時ぐらいに速度制限かかって、まあええわあと3時間や2時間や思って、で待っとって、で20ギガの予約をしとったもんやから、でその今日てっぺん過ぎてね、こうソフトバンクのあのマイソフトバンクあるじゃないですか、あれで見たら今まで5ギガっていう数字だったのに22か変わってまして、ちょっと嬉しかったですよね、めっちゃ見たるや思って。だからもう Wi-Fi の機械もいらないですよね、どう考えても。 Wi-Fi のだってその借りてるやつが7ギガでしょ、でも携帯も20ギガあるから、別にデザリングでパソコンとつなごう思ったらもうこっちでいいわけじゃないですか、電話で。だからもう Wi-Fi の意味がないんですよ。これでね、その20ギガに変えて、ほんでしばらく経ってこう中の表紙にそのデザリングしよう思って、その自分の電話の設定のとこ行って、インターネット共有っていう、もう今までやったそのボタンがあったんですけど、それが急になくなってたんですよ。これおかしいなと思って、俺ソフトバンク行ったら、あこれちょっとようわからんから、今そのセンターのとこ電話するから聞いてくれって言われて、俺その電話つないでもらって、センターの人とつながって電話したんですよね。そのいやいや、そのインターネット20ギガ の, その なんとかギガなんとかってやつにその入会したんだけれども、その今まで使ってそのインターネット共有 の, そのボタンがなくなったと、急にあの予約してから。これどういうことだって言ったら、あの速度制限かからへん20ギガのやつ申し込んじゃうとそれがなくなるんですって。一旦気づけてくださいよ。だから一旦なくなって、そのボタンがなくなるんですよ。ほんでそんなことしたらだって Wi-Fi をずっと持っとかなきゃいけないじゃないですか。だって外で使う、そのパソコンつながるとつなげないんで、それちょっと困るよというふうに言うたら、あ、それはあの20ギガにされましても、そのデザリングできるようなそのサービスもありますんで、でもそれはあの月々1000円かかりますって、お金がかかるようになったんですよ。これ気付けとった方がいいですよ。だから普通の今までのその5ギガとかのやつだったら、まあ大体5000円とかのプランでしょ。ほんでその20ギガにすると1000円プラスで言うたら15ギガもらえるから、まあお得はお得じゃないですか。けどデザリングできんようになって、その1000円払わないとできなくなっちゃったんですよ。だから要はその2000円プラスなんですよね。それも踏まえて考えた方がいいですよ。ただ来年の4月まではそれが無料なんですって、そのデザリングするのね。俺もうソフトバンクの店員か俺何の話してんのこれ、さっきから。やっぱ深夜飽きませんね。こうやっぱこうテンションが乗っかっていかない、リズムに乗ってないですよね。いや、いつもリズム乗ってないけどね。リズムに乗ったことがないけど、今まで会長に喋り倒したこともないし、もう68回目にもなるのに、ほんま全くやな本当に。何が成長したんやろ今まで。ちょっと反省しよう。今反省というか、その見直そう自分を。こないだね、iTunes にね、その今まで撮ったやつ全部残ってるんですけど、1回目から。そのね、まあ、1回目はちょっと、何ガッチガチやったから、それも聞くのも嫌やなと思って、まあ、12回目ぐらいのやつ聞いたんですよ。12回目ぐらいのやつ。で、12回目ぐらいのやつ聞いた後に、先週の67回目のやつ聞いたんですよ。全く一緒でしたね。話の詰まりようとか、ちゃんと落とせなさ感だったりとか、もう滑舌の悪さとか、もうどこをとっても一緒でしたね。あかんな。やっぱこうテーマを持ってこうやっていかんとね、本当に思いましたよ、それ聞いた時に。その12回目のやつ、じゃあ68回目ですって流しても絶対人は気づかんやろなと思って。そんな聞いてる人もいないですけどね。いや、気をつけてくださいよ本当に。この間ね、初めての体験しましてね、息子の運動会ですわ。10月8日にね、運動会があったんですよ。でも自分の中で初めての経験やから、どんな感じやろうなと思って、まあ行ったんですけど、その体育館でやるんですよね。その中学校の体育館借りて、その保育園のその運動会やるんですけど、でうちの子供のその出番が、最初のなんか踊りと、まあ踊りでもその大した踊りじゃないですけどね。で踊りと、まあかけっこと、ピンクレディの UFO でダンスと、保護者と一緒に走るやつの、まあ言うたら4つあったんですけど、まあ、ちゃんとやったら3つですけどね。で結局そのかけっこした後にその保護者席があって、で保護者席のところがゴール近いところにあるから、まあ、それまではその緊張しながらもこう自分でやらなあかんので一生懸命やっとったんですよ彼も。でそのかけっこバーッと走っていっても、一番ベベでしたけどね。 でバーッと走っていってこうゴールするじゃないですか。ゴールしたらこうキョロキョロキョロキョロ見渡しとんですよ。例えば親探してるんですよね。で一回目を私もってそこからもう向こうも緊張してその初めて来て空間やし自分が何やってるかもよう分からないような感じやったんでしょう。こっちにバーッと走ってきてね、ほんならその学校の先生がいや今は来ませんよってこう子供をバッと抱っこしてで連れて行ったんですよ。ほんならそこからもう急に泣きわめいて、もう1時間ぐらい泣きわめいたかな、ずーっと向こうの方で。ほんでせっかく今まで1ヶ月ぐらい練習してきたその UFO の踊りがあるんですけど、それその言うたら保育園の中ではその結構誰よりも上手いですよって言われてたんですよね。まあ、その多分皆さんに言ってるんでしょうけど、で楽しみにしてたので彼も踊るの楽しみにしてたんですけど、結局もう泣きわめいてもう床にのたうち回っててみんな UFO ってやってるのに一人だけうわーってのたうち回ってギャンギャンギャンギャン泣いとるんですよ。これはもうかわいそうやなと思って、ほんでその踊りが終わったらまあパッと保護者席に帰ってくるんですけど、ほんならまあ落ち着いたんですよね。ほんでその次に保護者と一緒に走ろうみたいなやつがあって、でまあ結局僕とうちの嫁は妊娠してるもんやから走られへんし、もう僕が走りに行ったんですよ一緒に。ほんでこう要は子供と最初走って、でなんかその宇宙船の入れ物みたいなのに入って走って、ほんで今度抱っこして先生がね3人ぐらいでこう宇宙人の役やってるんですよ。でその宇宙人がその子供を抱っこして親が走ってるところを邪魔してくるんですよね。で邪魔してきて、でそれを関門を越えるとそのパズルみたいなやつがあって、そのパズルをはめ込んでゴールみたいなやつがあって、でかけっこでやっぱ一番なんかベビーやったし、で踊りのところでも一人だけ踊って出てなかったから、これはちょっと一番にならしたれよ思って、ね、まあ、その最初宇宙船の2人で走っていくやつがあるんだけど、その時はもう隣の親子がすごい早かったんですよ。やべえと思って、あこれまたベベになると思ったから、まあ、抱っこしてその先生が宇宙人の格好してうわーって来る時にその先行ってる親子はうわーってここわざと怖がってこうやってるんですよ。その間にを抜いたれ思って、先生がこっちに来ようとしてる時にも関係ない俺全速力で走ったんですよね。ほんなら先生がえそんな感じで行くみたいな感じに見られて、結局一等賞取ったんですけど、なんか大人げなかったな今考えたら。あれ絶対みんな思ってますよね。うわなんかめっちゃ走ってるやん、あいつめっちゃ1位取ろうとしてるやん、絶対思われてるよな。ほんでちょっと周り見たらね、最近の親なんかどうか分かんないですけど、これは縁かと思った瞬間があって、その、まあ、保育園児はその運動会にこう親が2人で来てるわけじゃないですか。ほんで来てて、でお母さんはその保護者席で座ってるんですよね。隣のその奥さんとかといろいろ喋りながらやってるんですけど、 お父さんたちはもう居場所がないの で壁に寄りかかってたりとか、まあそのビデオカメラ回してる人はたくさんいるんですけどね、それが役目でやってる人もいるんですけど、中にはね壁に寄っかかってなんかずっと携帯見とるんですよ。これ何しとんねんと思って、ずーっと最初から最後までずーっと携帯じっとるんですよ。自分の子供がなんかやってる時も何やっとんやんってパパッとこうスッと横目で見たらパズドラやってんですよね。考えられへんな思って、何しに来たんか、帰ったらやのにと思って、けど嫁に言われるんでしょうね、もう一緒に来い言うて、でも一緒に来い言うて行った挙句壁にもたれてパズドラやってたら余計切れますよね。なんちゅう親やと思いましたけどね。全然あかんかったな。ひねり出そうとした瞬間が2回ぐらいあったんですけど、やっぱこの時間はあかんな。 時間のせいにしてる。また俺もあかんな。全てがあかん。ごきげんよう、さよなら。